このテープでは、県政だより33高知2017年8月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報士団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、四国高知幕末維新博地域会場安田町並交流館和み、ピックアップ2ページ、資産外商の強化、輸出の本格化。特集3ページ、南海トラフ地震対策を全力で進めています。連載コーナー、土佐の維新人4ページ、三谷建設工業株式会社代表取締役社長、三谷公平さん。情報広場5ページ、催しその1、福祉就職フェア、その2、高知県立盲学校よりお知らせ。その3、高知ファイティングドッグス試合日程。その4、高知競馬よさこいナイター開催日程。お知らせその1、ジェネリック医薬品を使ってみませんか？その2、個人事業税の納期限。募集その1、第15回高知県紀の文化賞。その2、高知龍馬マラソン応援の店。その3、管理型最終処分場の候補地選定にかかる土地。その4、県営住宅の入居者。相談その1、就労などに関する移動相談。その2、がん相談窓口。口座その1、マッチングサポーター要請。その2、対面翻訳ボランティア要請。その3、地域医療連携研修会。試験その1、高知県職員等県警察官 B 採用。その2、職業訓練指導員。その他、徳島県からのお知らせ、合唱団員募集。県立施設のご案内6ページ、文学館クイズイベント、芸政天文学習館その1、夏の天文教室、その2、天体観測学習会、牧野植物園、食虫植物と蟻植物展、野市動物公園その1、動物たちへ氷のプレゼント、その2、夏休み特別教室、その3、夜の動物公園、野市でないと。埋蔵文化財センター、その1、発掘遍路展、四国の埴輪。その2、四国の埴輪展示品解説。高知城歴史博物館、その1、大政奉還150年連続特集展示。その2、日曜市料理教室。その3、城泊講座。美術館、その1、チームラボ、踊る、アート展と学ぶ、未来の遊園地。その2、夏の定期上映会、歴史民俗資料館その1、公演、大石新影流、剣術演舞。その2、コーナー展、武家の表道具、鎧。高知県推計人口7ページ、33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。8月号の表紙は、四国高知幕末維新博地域会場安田町並交流館和みです。県北柳瀬杉を随所に使用し、県東部の大正から昭和初期の建築様式が見られる安田町並交流館和み、住居部分の旧柏原邸と洋風の外観が特徴的な旧市川医院からなり、屋内は欄間や濡れ縁、待合室など当時の面影を残しています。現在では町の交流拠点として開放、また坂本龍馬の姉、智津が嫁いだ学者の高松順三や、高知県知事を務めた龍馬の法友、石田栄吉など、幕末の偉人を多く輩出した安田町の歴史や貴重な資料などの企画展も開催しています。表紙では、安田町並交流館和みの建物をバックに、新緑が映える庭園の様子を紹介しています。また、安田町の一押しとして、旧柳瀬森林鉄道遺構、 大向隧道も紹介しています。国の指定重要文化財で、昭和38年まで柳瀬杉を運んだ森林鉄道の石造りのトンネルです。以上で表紙を終わります。
次はピックアップです。資産概称の強化、輸出の本格化。県では第3期高知県産業振興計画に基づき、国内での外商活動に加えて、農林水産物、食品や工業製品など、県産品のさらなる輸出拡大に取り組んでいます。1、農林水産物、食品について。世界の食市場は今後もさらに拡大していくことが見込まれています。県ではこうした需要を取り込み、輸出の拡大につなげられるよう、国内や海外での商談会の開催や展示見本市への出展支援、海外の量販店での高知県フェアの開催など、さまざまな取り組みを行っています。また、高知県貿易協会内に貿易促進コーディネーターを配置し、輸出に関する相談やアドバイスを行っています。高知県の食料品の輸出額は、平成21年の5100万円から、平成27年には4億3900万円となり、8.6倍に拡大しています。平成27年の食料品輸出額と主な輸出品及び県の輸出拡大に向けた取り組み。1、欧州。輸出額は1億1725万円。主な輸出品は柚子、土佐酒です。取り組みは日本初となる柚子玉の輸出、食品見本市、ピアール、アヌーカ出展、柚子賞味会開催、ロンドン土佐酒フェア開催などです。2、アジア。輸出額は1億8251万9000円。主な輸出品は加工食品、柚子、土佐酒、生鮮品です。取り組みは百貨店、量販店でのフェア開催、食品見本市出店、飲食店でのフェア開催、現地商談会、柚子賞味会開催です。3、オセアニア。輸出額は1619万7000円。主な輸出品は柚子、土佐酒です。取り組みは柚子賞味会開催です。4、北米。輸出額は1億1282万3000円。主な輸出品は柚子、土佐酒です。取り組みは食品見本市出店、量販店でのフェア開催、柚子賞味会開催です。農林水産物、食品の輸出について詳しいことは、県庁地産地消外商課、電話番号088-823-9752までお問い合わせください。2、工業製品。県では台湾や東南アジア各国政府へのトップセールス活動や防災セミナー、各種商談会の開催など、県内企業の防災関連製品や機械製品などの輸出拡大に積極的に取り組んでいます。この取り組みにより、平成28年度の機械製品などの輸出額は約4億9000万円となり、前年度の約2倍に増加しています。また、県内企業の海外での事業展開に向けた支援も行っており、関係機関とともに ODA 政府開発援助、案件化に向けた企画書作成などの支援を行った結果、本年6月には県内企業が提案した事業が JICA 国際協力機構に採択されるなど、 輸出のさらなる可能性が広がっています。海外への外商展開、メイドイン高知の工業製品を海外へ。県では国内企業の皆様の海外展開を支援するため、次の取り組みを行っています。1、台湾トップセールスフォーラム&商談会セミナー、台湾防災産業協会との MOU 産業連携に関する覚書締結、台北国際安全博覧会出展。2、タイトップセールス政府機関への企業プレゼンテーション機会見本市出展。3、フィリピントップセールスセミナー商談会。その他、インドネシアでの機会見本市出展など、東南アジア方面の展開エリアをさらに拡大予定。工業製品の輸出について詳しいことは、県庁工業振興課電話番号088-823-9724までお問い合わせください。輸出拡大に向けて高知振興を活性化。県では平成24年度に高知振興振興プランを策定し、振興のメリットの PR やコンテナ荷主に対する助成制度を設けるといった取り組みにより、航路数を増やし利便性の向上と物流コストの低減を進めてきました。その結果、現在は韓国、中国へのコンテナ定期航路が週2便、神戸へのコンテナ定期航路が週1便の計3便が出航し、平成24年当時は釜山航路が2便、取扱い貨物量も増加しています。こうした流れをより大きなものとするため、本年度は第2期プランを策定し、輸出拡大の取り組みを物流面でサポートしていきます。高知振興の空コンテナを含むコンテナ取扱い貨物量は、平成24年の 11,197TEU から平成28年には 12,862TEU となり、着実に増加しています。なお、TEU とは20フィートコンテナ1個分を示します。助成制度の詳細は次のウェブサイトをご確認ください。http://www.tref.kochi.lg.jp/sohiki-1752019-0104090-1040-90-HTML 高知振興の活性化について詳しいことは、県庁港湾振興課電話番号 088-823-9883 までお問い合わせください。以上でピックアップを終わります。
次は特集です。タイトルは、南海トラフ地震対策を全力で進めています。昨年度からスタートした第3期南海トラフ地震対策行動計画、以下第3期行動計画では、地震による死者数を限りなくゼロに近づけるため、地震発生直後の命を守る対策を地域ごとに徹底し、助かった命をつなぐ対策についてもさらに掘り下げて具体化しています。命を守る対策の徹底と命をつなぐ対策の掘り下げ。県ではこれまでの取り組みにより見えてきた課題に加え、大きな揺れが繰り返すといった さらに厳しいシナリオをも想定して、第3期行動計画の見直しを行いました。第3期行動計画の2年目となる本年度は、津波からの避難経路の安全性を確保する取り組みや、住宅の耐震化など、命を守る対策を引き続き徹底するとともに、助かった命をつなぐ対策についても、避難所の運営体制の充実や、支援物資の円滑な配送など、具体的な取り組みを進めています。こうした取り組みを進めていくことにより、地震による揺れや津波による被害を最小限にとどめることを目指します。重点的に見直した項目。1、繰り返す強い揺れへの対応。避難所となる学校施設等の天井などが落下することを防ぐための耐震化を推進。2、避難所の運営体制の充実。被災地の避難所運営の経験を県内各地で進んでいるマニュアル作りに反映するとともに、避難所の環境整備を加速化。3、支援物資の円滑な配送。避難所まで速やかに物資が配送されるよう、昨年度策定した物資配送に関する県の基本方針に基づくマニュアル作りを加速化。取り組みが進むことによる減災目標。なお、数値は平成25年住宅土地統計調査のデータを用いた平成28年3月時点の推計値です。現状では想定死者数は約1万3000人です。現状の想定死者数約1万3000人の推計値は、住宅耐震化率 77%、津波早期避難率 70%、津波避難空間整備率 94% として推計しています。住宅の耐震化率、津波早期避難率、津波避難空間整備率がさらに向上することにより、3年後の平成31年3月の減災目標は、想定死者数約8100人です。平成31年3月の想定死者数約8100人の推計値は、住宅耐震化率 82%、津波早期避難率 100%、津波避難空間整備率 100% として推計しています。さらに、住宅の耐震化率 100% に向けて取り組みを拡充し、死者数を限りなくゼロに近づけます。地域の皆様に取り組んでいただきたいこと。南海トラフ地震から命を守り、助かった命をつなぐためには、県や市町村の取り組みだけではなく、地域の皆様一人一人の取り組みが重要です。1、繰り返す強い揺れに備えよう。住宅の耐震化。地震による強い揺れから身を守り、確実に避難するためには、住宅の耐震化が不可欠です。まずは耐震診断を受けましょう。なお、耐震改修の補助金を上乗せしている市町村もあります。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。家具や家電の固定。住宅の耐震化をしても、強い揺れで家具や家電が転倒し、怪我をして避難できなくなる場合があります。家具などは固定しておきましょう。なお、固定費用を補助する制度があります。2、避 避難所運営について考えよう。地震が発生したとき、行政は人命救助を優先するため、避難所の運営まで対応できないことが想定されます。そのため、地域の皆様が主体となって避難所を運営できるよう、地域で話し合いながらマニュアルを作成し、訓練を通じて運営体制を充実させていきましょう。3. 家庭で備蓄をしよう。支援物資が避難所へ届くのは、早くとも地震発生後4日目となることが想定されます。それぞれのご家庭で3日分以上の飲料水や食料などを備蓄しておきましょう。なお、食物アレルギーも考えて備蓄してください。備蓄量の目安、飲料水は1人1日3リットル分は必要とされています。食料などは乾パン、缶詰、粉ミルクなどです。地域の防災活動を支援しています。啓発用冊子や映像の作成、啓発用冊子、南海トラフ地震に備え貯金をそれぞれのご家庭に配布したほか、地震の被害やその後の避難生活をイメージできる啓発ドラマ、その日、その時を作成していますので、学習会などでご活用ください。なお、啓発ドラマは、高知インターネット放送局でもご確認いただけます。ホームページは、http://www.pr-eh.koch.lg.jp/move-docs-doc-20170180-023です。地域防災対策総合補助金による支援。家具の固定や自主防災組織などが行う地域の防災活動を進めるための取り組みに対して、市町村と協力して補助制度を設けています。詳しくは市町村にお問い合わせください。地域防災対策総合補助金の支援内容。1. 防災に関する学習会。 2. 防災訓練。 3. 防災マップの策定等。 4. 避難経路の簡易な整備。 5. 防災資機材の整備。 6. 自主防災組織連絡。 7. 協議会の開催運営。9月1日のシェイクアウト訓練に参加してね。地震がいつどこで発生しても地震の揺れから身を守れるように今年度から南海トラフ地震対策推進週間の9月1日にシェイクアウト訓練の実施を呼びかけています。この訓練は職場や学校で時間を決め、その時いる場所で一斉にまず低く頭を守り動かないという3つの安全行動を取る訓練です。訓練の詳細や参加登録は高知県庁南海トラフ地震対策課ホームページをご確認ください。なお、揺れから身を守ったら、揺れが収まったら津波から避難するため、とにかく急いで決められた場所に避難しましょう。尾崎知事からのメッセージです。県では南海トラフ地震による死者数を限りなくゼロに近づけるため、さまざまな対策を全力で進めています。県民の皆様におかれましても、特に住宅の耐震化や家具の固定といった揺れ対策、 また避難経路の確認や避難訓練の実施といった津波避難対策など日頃からの備えを進めていただきますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは南海トラフ地震対策課電話番号088-823-9386ホームページ http://www.pr-eff.kochi.lg.jp/sohiki/010201までお問い合わせください。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー、土佐の維新人です。このコーナーでは、維新の志士のように土佐の時代を作った人、駆け抜けた人を紹介しています。8月号では、企業や地域住民、学生とともに防災活動に取り組む三谷幸平さんにお話を伺いました。地域と一緒に挑み続ける防災活動、三谷建設工業株式会社代表取締役社長三谷幸平さん。県内で40年以上道路土木や建築、災害対策工事などを手掛ける三谷建設工業。地域に役立つ会社でありたいと、本社や営業所がある地域では、清掃活動や子どもたちの見守り活動などを全社員で実施しています。現在社長を務める三谷さんは38歳。社員と一緒に野球や龍馬マラソンに参加するなど、仕事もプライベートもチームワークを大切にするお人柄。そんな三谷さんが社長に就任された8年前、震災に関するセミナーで、これからの建設業界は災害発生時にいち早く災害現場へ駆けつけなくてはならないという話を聞きました。会社を挙げて様々な地域活動をしていても、災害時に社員がすぐに駆けつけ、地域に協力できる体制ができているか疑問に思った三谷さん。そこで、社内の防災に対する整備をはじめ、社員の安否確認や会社が早期復旧できるための BCP に着手したのです。BCP とは事業継続計画。企業が災害などの緊急事態に事業の継続や早期に復旧できるよう事前に備える手段を取り決めておく計画のことです。そのため、緊急地震速報機の導入や災害時マニュアルの配布、社員と家族の心情調査票を作成するなど、防災対策を徹底。平成22年には、国土交通省の BCP 認定制度を受け、平成25年には、県の南海トラフ地震対策優良取組事業所にも真っ先に手を挙げ、災害時に会社と地域住民が協力し合える基盤を作り上げました。朝倉地区連合防災会のメンバーで、防災士でもある三谷さんは、6年前から防災会と会社で朝倉地区防災展を運営。地域住民に自助・共助を広げるため、大学の防災サークルと協力し、朝倉地区の避難所である高知学芸高校や高知大学でも行いました。大学内にはかまどになるベンチがありますが、地域の皆さんには知られていない。実際に炊き出しをすると、大学に避難ができ、自分たちで炊き出しができると分かってもらいました、と三谷さん。また、毎年夏休みには親子で参加できる高知防災危機管理展も実施。活動を続けることで防災への思いが周りの人たちに伝わっていると実感します。と話されるように、防災イベントに協力してほしいという声も増えたそうです。しかし、若い人の防災への関心はまだまだ低いのが現状。自分や家族、仲間が助かった時にどう生きたいかを考えれば、防災の必要性が分かり、助かりたい、守りたいと思ってくれるはず。 そんな思いで若い人たちと一緒に活動していきたいです、と話す三谷さんの表情からは、企業のリーダーとして、若者のリーダーとして、未来を守るという強い信念が見られました。以上について詳しいことは、高知市針木東町27番28号の三谷建設工業株式会社、電話088-844-2111までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.mitaken.net/ です。以上で、土佐の維新人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催し物のお知らせです。4件あります。その1、福祉就職フェア。福祉・介護事業所の職員が仕事の魅力を紹介したり、直接就労の話ができる合同就職相談会を開催します。事前申し込みや履歴書は不要で、服装自由です。託児あり。日時、8月13日日曜日、午前11時30分から午後4時まで。場所、高知市九反田にあります高知市文化プラザカルポート。詳しいことは高知県福祉人材センター、電話 088-844-3511 までお問い合わせください。その2、高知県立盲学校よりお知らせ。中学生高校生対象体験入学。見え方や目について気になる中高校生を対象に、入学相談や授業体験、寄宿舎見学、教育相談などを行います。日時、9月14日木曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。申し込み用紙、配布場所、県立盲学校、対象、中学1年生から高校2年生、短期生活支援講座と視覚障害講座や体験会、日常見えづらさを感じる高校生以上の方と視覚障害支援に関わる方向けの講座や交流会、体験などを開催します。日時、8月30日水曜日、短期生活支援講座、午前9時から午前12時まで。内容、視覚に配慮した可動教室、アロマセラピー教室、参加者同士での交流。対象、見えにくさを感じる高校生以上の方。受講料、1000円程度。募集人数、それぞれ5人程度。視覚障害講座や体験会。支援者向けです。午後1時から午後4時まで。内容、視覚障害について、手引き歩行についての研修。対象、乳幼児から成人までの視覚障害支援に関わる方。受講料無料。募集人数10人程度。申し込み用紙、配布場所、県立盲学校、ルミエールサロン。場所、高知市大前町にあります県立盲学校。申し込み期限、両方のイベント、8月15日火曜日まで。申し込み方法、ファックス、郵送、消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0926、高知市大前町 6-32、県立盲学校視覚障害教育支援センター、電話、088-823-8721、ファックス088-873-9643です。その3、 高知ファイティングドッグス試合日程をお知らせします。8月3日高知球場、4日高知球場、5日高知市東部球場、11日秋市営球場、20日高知球場、21日高知球場、22日高知球場。開始時間は5日11日は午後1時、その他は午後6時開始です。なお試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その4、8月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。8月の開催日は5日土曜日、6日日曜日、19日土曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日です。8月19日土曜日、準重賞先団特別。8月26日土曜日、準重賞仁淀川特別。8月27日日曜日、重賞農林水産大臣賞典第40回竹寄分け賞。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。2件あります。その1、ジェネリック医薬品を使ってみませんか。ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分が同じ量含まれ、厚生労働省が有効性や安全性を認めた薬です。国や県ではジェネリック医薬品製造工場への立ち入り検査などを行い、品質を確認しています。医師、薬剤師と相談の上、ジェネリック医薬品をご検討ください。詳しいことは高知県庁維持薬務課、電話088-823-9682までお問い合わせください。その2、個人事業税の第1期の納期限は8月31日木曜日です。第1期分の納付書は8月上旬に発送します。30万円以下の税額であればコンビニエンスストアでの納付も可能です。詳しいことは秋県税事務所、電話 088-734-1161、 中央東県税事務所、電話 088-866-8500、 中央西県税事務所、電話 088-821-4652、 須崎県税事務所、電話088942-2366、 畑県税事務所、電話 088034-5114、 高知県庁税務課、電話 088-823-9308 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。4件あります。その1、第15回高知県木の文化賞の募集。木造建築物及び木造建築物の部、木の文化の街並み及び生活のある風景の部、木の文化を実践している人たちの部の各部門で県内の木の文化に貢献している個人、団体を募集しています。詳しくは高知県木の文化賞のホームページをご覧ください。募集期限8月25日金曜日。詳しいことは高知県庁 林業環境政策課、電話 088-821-4586 までお問い合わせください。その2、高知龍馬マラソン応援の店募集。高知龍馬マラソンを PR していただける店舗や会社、事業所を募集します。登録していただくと大会ポスターやパンフレット、登録証、ステッカーを送付します。詳しくは、高知龍馬マラソン実行委員会ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。募集期間、随時。募集案内配布場所、大会事務局、高知県庁1階県民室、それぞれの市町村役場、県内スポーツ施設など。応募方法、郵送、ファックス、登録料無料。詳しいことは、高知県庁スポーツ課内にあります、高知龍馬マラソン実行委員会事務局、電話 088-823-3971 までお問い合わせください。その3、新たな管理型最終処分場の候補地選定にかかる土地の募集。平成29年3月に策定した高知県における今後の管理型産業廃棄物最終処分のあり方に関する基本構想に基づき、新たな管理型最終処分場の整備に適した土地を募集しています。詳細は高知県庁環境対策課ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。募集期限、8月31日木曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁環境対策課電話 088-821-4595 です。その4、県営住宅の入居者募集。定期募集。高知市、若草町、若草南、鴨辺、鏡川、船岡南、小高三の丸、横浜、ケラ、道津南、横浜第二、室戸市、行土、羽根、奈半利町、奈半利、天神南、田野町、田野西、安芸市、宝永、桜ヶ丘、江南市、赤岡、別所山、吉川、香美市、土佐山田、南国市、鴨原、東地、須崎市、桜川、佐川町、佐川、四万十町、久保川、黒潮町、佐賀、四万十市、中村、中村北、宿毛市、宿毛、土佐清水市、清水。随時募集中。高知市、市聴覚障害者住宅春野、室戸市崎浜、東洋町野根、茂手山町茂手山。募集期間、8月8日火曜日から14日月曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場。募集案内配布期間、8月1日火曜日から14日月曜日まで。応募方法、持参、土曜、日曜、祝日を除く。郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階にあります、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は相談のお知らせです。2件あります。その1、就労などに関する移動相談。一人親のご家庭を対象に、就労支援や支援制度についての相談を行います。 事前の申し込みは不要です。日時会場を申し上げます。日時8月2日水曜日、会場安芸市矢の丸の安芸市役所。8月4日金曜日、江南市野井町西野の野井地ふれあいセンター。8月7日月曜日、上市土佐山田町の上市役所。8月9日水曜日、南国市大曽根港の南国市役所。8月13日日曜日、高知市九反田の高知市文化プラザカルポート。8月14日月曜日、佐川町大津の佐川町健康福祉センター川蝉。8月16日水曜日、伊野町の伊野町役場。8月18日金曜日、土佐市高岡町高の土佐市役所。8月21日月曜日と22日火曜日、高知市丸の内の総合安心センター。8月25日金曜日、四万十市中村大橋通りの四万十市役所。8月28日月曜日、須崎市新町の須崎市立市民文化会館。8月30日水曜日、四万十町琴平町の四万十町役場。なお、時間は午後1時から午後4時まで。8月13日のみ午後1時30分から午後4時まで。詳しくは高知男女共同参画センター総礼2階にあります一人親家庭等就業自立支援センター無料職業紹介所、電話 088-875-2500 までお問い合わせください。その2、がん相談窓口。がんの治療や療養生活の悩みなどについて次の施設で相談を受け付けています。相談場所、高知大学医学部附属病院。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時。電話 088-880-2179。 高知医療センター。月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。電話 088-837-3863。 高知赤十字病院。月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。電話 088-822-1201。 国立病院機構高知病院。月曜、水曜、木曜、金曜日は午前9時から午後4時。火曜日と第3木曜は午前9時から午前12時。電話 088-828-4465。 高知男女共同参画センター総礼内にあります、がん相談センター高知。月曜日から金曜日、第2、第4土曜日、午前9時から午後5時。電話 088-854-8762。 県立畑県民病院。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。電話 088-066-2222。 詳しくは高知県庁健康対策課。電話 088-823-9674 までお問い合わせください。
次に講座のご案内です。3件あります。その1、マッチングサポーター養成講座。出会いや結婚への支援を希望する方々を応援する高知出会いサポートセンターでは、マッチング後のお引き合わせや交際成立後のフォローなどを行っていただけるボランティアの方の養成講座を開催します。日時と会場を申し上げます。8月19日土曜日、 午後1時30分から午後4時まで、四万十市宇山さつき町にあります、四万十市立中央公民館、8月20日日曜日午後1時30分から午後4時まで、高知市本町にあります高知会館、8月23日水曜日午後1時30分から午後4時まで、安芸市矢の丸にあります安芸市民会館。対象、婚姻歴がありメールができる方、受講料は無料です。募集人数それぞれ20人、募集期間8月1日火曜日から13日日曜日まで。募集案内配布場所、高知出会いサポートセンター、高知県庁少子対策課ホームページ。応募方法、メール、ファックス、郵送は必着です。お申し込み、お問い合わせ先、郵便番号 780-0053 高知駅前町 5-5 大同生命高知ビル1階、高知出会いサポートセンター。電話番号 088-821-8080、 ファックス番号 088-821-8100、 E メールアドレス kochikei.oun@pony.ocn.ne.jp です。その2、対面翻訳ボランティア養成講座、視覚に障害がある方に図書などを読み上げる対面翻訳ボランティアの養成講座を開催します。日時、9月1日金曜日午前10時から午後4時まで。場所、県立大学英国寺キャンパス。募集人数50人程度、受講料は無料です。申し込み期間、7月2日水曜日から23日水曜日まで。申し込み方法、電話、月曜と祝日はお休みです。なお、展示図書館、日曜は午後12時30分まで受け付けます。お申し込み、お問い合わせ先、県立図書館、電話番号 088-872-6307、または高知展示図書館、電話番号 088-823-9488 です。その3、地域医療連携研修会。高知医療センターと県立大学健康長寿センター共催の講演会研修会を行います。申し込みはいりません。どなたでも参加できます。講演、終末期医療と臨床倫理。講師、慶応義塾大学大学院教授前田翔一さん。日時、8月26日土曜日午後2時から午後3時40分まで。場所、高知池にあります高知医療センター2階黒潮ホール。受講料は無料です。詳しいことは高知医療センター地域医療連携室、電話番号 088-837-3000 へお問い合わせください。次に、試験です。2件あります。その1、高知県職員など県警察官 B 採用試験。試験と採用予定人数と試験日時と会場を申し上げます。試験19、採用予定人数司書1人。試験日時9月24日日曜日午前9時30分。会場、高知大手前高校と畑農業高校。試験初級、採用予定人数行政15人、警察事務6人、 学校事務10人、土木7人、林業1人。試験日時、9月24日日曜日、午前9時30分、会場、高知大手前高校と畑農業高校。試験、警察官 B、採用予定人数、男性31人、女性8人。試験日時、10月15日日曜日、午前9時、会場、高知工業高校と畑農業高校。試験、身体障害者を対象とした選考試験。採用予定人数、行政2人、学校事務1人。試験日時、10月22日日曜日、午前9時40分。会場、高知県職員能力開発センター。なお、受験資格などは試験案内でご確認ください。応募期間、8月21日月曜日から9月5日火曜日まで。募集案内配布場所、県人事委員会事務局ホームページからダウンロード。なお、身体障害者を対象とした採用選考試験のみ、県のそれぞれの福祉保健所など。出願方法、原則としてインターネット申し込み。なお、身体障害者を対象とした採用選考試験は郵送による申し込みは可能です。また、インターネットに接続できない方は県人事委員会事務局へお問い合わせください。申し込みお問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話番号 088-821-4641。 詳しいことは県警察本部警務課フリーダイヤル 0120-032-376 へお問い合わせください。その2、職業訓練指導員試験。職業訓練指導員としての資格試験を実施します。試験科目は学科試験の指導方法のみです。日時、9月10日日曜日午前10時から午前11時まで。場所、高知市仁田にあります県立高知高等技術学校。出願期間、7月24日月曜日から7月7日月曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁雇用労働政策課。県立高知と県立中村高等技術学校など。出願方法、持参と郵送は簡易書き留めです。対象、職種ごとの実技試験と学科試験の関連学科が免除されている方。受験料は3100円。詳しいことは郵便番号 781-0112 高知市仁田1188、高知高等技術学校。電話番号 088-847-6601 へお問い合わせください。その他のお知らせ、アジア初演100年の歓喜をともに、第9の聖地徳島へ。高知県の皆様へ、徳島県からのお知らせ。合唱団員募集。1918年6月、当時の徳島県北野郡坂東町の坂東不良収容所にいたドイツ人捕虜たちが、地元の人々との交流の中で感謝の思いを込め、ベートーベン第9を演奏したことが、第9のアジア初演と言われています。高知県の皆様もぜひ、第9の聖地、徳島で歓喜を分かち合いませんか。募集内容、日時、リハーサル、平成30年2月11日日曜日祝日、本番、平成30年 2月12日月曜日休日午後開催。場所、徳島市山城町東浜法寺1番地1にありますアスチ徳島多目的ホール。式、秋山和義さん。還元額、徳島国民文化祭記念還元楽団。募集期限、平成29年11月30日木曜日。募集人数2000人。参加料3000円。参加条件、その1、小学生以上。小中学生は保護者同伴。その2、第1区演奏会の経験者であること。その3、リハーサル、ゲネプロに参加できること。応募方法。詳しくは、徳島県のホームページ、または QR コードからアクセスしてください。お申し込みお問い合わせ先、徳島県徳島文化振興課文化創造室。電話番号088-621-2553。ファックス番号088-621-2819です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市、長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。案内1、文学館。クイズイベント、秘宝クイズ。開催日、8月13日日曜日、26日土曜日、9月9日土曜日。それぞれの日とも午前9時から午後4時。いいからいいから。長谷川義文さんの世界展から関連イベント、長谷川さんの絵本の世界がクイズで楽しめます。観覧券が必要です。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話 088-822-0231 観覧料500円常設展も含みます。案内に、芸生天文学習館、イベント2件をお伝えします。イベント1、夏の天文教室、開催日、8月13日日曜日、午後4時30分から午後9時、天体観測やパソコンを使ったプラネタリウムなどで星を学びます。イベント2、天体観測学習会、開催日、8月7日月曜日、9日水曜日、11日金曜日祝日、15日火曜日、16日水曜日、27日日曜日、28日月曜日、9月2日土曜日、午後7時から午後9時。流れ星や天の川を見ましょう。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、前日まで電話にて受け付けています。芸生天文学習館の住所をお伝えします。 秋郡芸生村和敷校 4668-1 連絡先高知県文教協会電話088-824-5451休館日観測学習会等などの開催日以外は休館。案内3、牧野植物園。食虫植物とアリ植物展。開催日、8月31日木曜日まで。虫を捕らえる食虫植物と、アリに住みかを与えるアリ植物、植物と虫の不思議な関係を紹介。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山 4200-6 電話 088-882-2601 入園料720円。案内4、野市動物公園イベント3件をお伝えします。イベント1、動物たちへ氷のプレゼント。開催日8月6日日曜日午後1時から。雨天は8月13日日曜日に延期。イベント2、夏休み特別教室。開催日8月6日日曜日、13日日曜日、20日日曜日。開催時間午後2時から午後3時。飼育係による毎回テーマが変わる。オリジナル授業です。対象、小学生、家族で参加も可能です。募集人数、先着30人。申し込み方法、当日午後1時より、動物科学館1階で受付。イベント3、夜の動物公園、野市でナイト。開催日、8月13日、日曜日、午前9時30分から、午後9時まで延長開園。なお、入園は午後8時までですのでご注意ください。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日8月7日、14日、21日、28日。案内後、埋蔵文化財センター、イベント2件をお伝えします。イベント1、四国地区埋蔵文化財センター、発掘遍路展、四国の埴輪。開催日、9月22日金曜日まで。なお、期間中は、無休、古墳時代に儀礼で用いられた四国各地の埴輪を一堂に集め展示します。イベント2、四国の埴輪展示品解説、開催日9月2日土曜日、1回目、午前10時から午前10時30分、2回目、午後2時から午後2時30分。募集人数、それぞれの時間とも、当日先着20人。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。案内6、高知城歴史博物館。イベント3件をお伝えします。イベント1、大政奉還150年連続特集展示、幕末と維新、歴史教科書を読む。日本史教科書の内容を紹介しながら、山内家資料により幕末維新を振り返ります。開催日、8月26日土曜日から、10月23日月曜日。観覧料。9月5日火曜日から14日木曜日は500円。イベント2、日曜市料理教室。開催日8月27日日曜日。 午前10時から午後1時。日曜市の食材で郷土料理を作ります。参加料1500円。募集人数抽選により20人。申し込み方法、8月1日火曜日から10日木曜日に電話またはファックス、はがきでお願いします。イベント3、上白講座。その1、歴史講座第2回。開催日、8月12日土曜日。午前10時から午前11時30分。山内家、文書について、その特色を紹介します。その2、美術工芸講座第2回。開催日、8月26日土曜日。午前10時から午前11時30分。山内家伝来の美術工芸品の美しさや見どころを紹介。参加料無料。募集人数、当日先着90人。申し込み方法、当日30分前より受付。なお、詳細はホームページをご覧ください。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 ファックス 088-871-1619 観覧料500円企画展開催中は700円なお8月11日から16日は8時開演です。案内7、美術館。イベント2件をお伝えします。イベント1、チームラボ踊るアート展と学ぶ未来の遊園地。開催日、8月5日土曜日から9月24日日曜日。デジタルアート集団チームラボの世界に評価が高い。デジタルアート作品と全国で大人気のチームラボアイランド学ぶ未来の遊園地を高知で初公開。入園料1500円。中学生、高校生1000円。3歳から小学生600円。イベント2、夏の定期上映会、昭和ゴジラシリーズ新時代。開催日、8月26日土曜日。A プログラム午前10時、B プログラム午後2時、8月27日日曜日、B プログラム午前10時、A プログラム午後2時、A プログラムゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決戦、怪獣島の決戦ゴジラの息子、B プログラム怪獣総進撃、ゴジラ、ミリラ、ガバラオール怪獣大進撃。観覧料、1プログラム券1200円、前売り1000円、小学生以下600円、前売り500円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話 088-866-8000 観覧料一般360円大学生250円案内8歴史民族資料館イベント2件をお伝えします。イベント1公演大石新影流剣術演舞開催日8月6日日曜日演舞公演の後小学生以上対象の剣術体験も行います。募集人数先着20人。イベント2、コーナー展、武家の表道具鎧。開催日8月14日月曜日から10月3日火曜日。鎧の持つシンプルな機能美を仙台道などを中心に紹介。歴史民俗資料館の住所をお知らせします。南国市お校長八幡 1099-1 電話 088-862-0000 2211、入館料510円。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から、6月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は71万5034人。前の月に比べ530人の減少です。そのうち男性は33万6646人。前の月に比べ205人の減少です。女性は37万8388人。前の月に比べ325人の減少です。世帯数は31万9116世帯。前の月に比べ11世帯の減少です。三三高知2017年8月号の発行部数は34万部。発行は平成29年8月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。高知県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知8月号をお伝えしました。8月、学生さんは夏休みの真っ最中です。最近では、お盆を中心に1週間から、10日程度の休みを取る企業も増えてきていますが、今月は夏休みの話です。学校の夏休みはいつ頃から始まったのでしょうか。文献によれば、明治時代からあったようです。明治に入って、日本の近代教育は西洋の模倣で始まりました。西洋に習って、9月から新学期が始まり、翌年、6月か7月に就業する学校が多く、就業から修業が始まる間の7月から8月にかけてが休みになっていました。その後、現在のように4月から新学期が始まるようになっても、休みはそのまま7月、8月に残ったようです。その理由は、昔は薪を焚くことで暖は取れたが、冷房の手段はなかったので、一番暑い7月から8月を変えずに、そのまま残したとも言われています。暑さでぐったりの毎日と思いますが、冷たいものの飲みすぎは腸の働きを弱め、免疫力を低下させます。体力維持に努めてください。